どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今回の音声では、ノウハウを実践するときに気をつけておきたい大事なことについてお話したいと思います。そして特にですね、今日言いたいのは、若い人、若いサラリーマンの人とかですね、これから何かを、やっていく人に対して特に言いたい内容となります。今の若い人っていうのも基本的に勉強家ですし、失敗したくないと、失敗やトラブルを避けたいっていう気持ちが強いので、結構サラリーマンの方とかでもですね、全く何も分かってない先輩教えてくださいっていうよりは、結構本で学んだりネットで学んだり、ビジネス系のブログを見たりして勉強されてる人多いと思うんですよ。ただそういった人たちが、例えば報告は簡潔にしろとか、報告は結論から言えとかですね。そういったものを見て取り入れようとしてくれることはいいことなんですけど、それがどうにもピントを外している人が多いんですよね。で、当然、例えばその結論から言えっていうこともそうだし、ビジネスは結果が全てっていうこともそうだし、感情論の話と事実の話を混ぜて言うんじゃないとか、そういう、コース、すべき、こうあるべきっていうことはあるんですけど、それはそういうふうにすべきである理由っていうのがあるんですよね。この理由を考えずに、こうすべきだっていうことだけを聞いて、そこだけをこう切り取って実践するので、ものすごくピントを外したことをやってしまう人が本当多いんですよ。で、例えば、最初の例に言いました、その報告は簡潔に結論から言いましょうっていうことですね。これができないさ、社会人はもうそもそも失格というか、前提条件も満たしてないわけですけど、じゃあそれができるようになったからって言って、例えばこうトラブルの、ミスのあった社員にですね、何があったかちょっと簡潔に報告しろと言ったところ、はい、報告します。簡単に言うと、自分が失敗したのでダメになってしまいましたみたいな報告をしてくるやつがいるんですよ。で、自分がミスをしたので、ダメになってしまいましたって、それは簡潔ではありますけど、中身何もないですよね。
そうですよね。
それを言われて、上司であるこっちは何をアドバイスしたらいいんだと。どういう状況になって、どこまで取り戻せて、どういう対応すればいいのかが全く見えないじゃないですか。かといって、自分がこういうことを言ってしまいまして、それに対して相手の社長さんがこういうふうな反応をされまして、その時に自分がこういうことを言っちゃったんで、みたいなことを言われてももちろん困るんですけど、中身のない簡潔さっていうのは、まとめたんじゃなくて、ただそぎ落としただけなんですよね。で、必要なこと、重要なことをそぎ落としてしまって、結論から述べてはいるけれど、その結論を、どうなっているかという状況説明ができてない。ただ、そぎ落としただけっていうふうなことをしてしまう人もいるんですよね。だから、例えばこう結論から言うと、できませんでしたって胸を張られても、その後になぜできなかったのか、自分はこれからどうするのか、どうした方がいいと思うのか、みたいな、その結論の次に続くものにつながっていく話でないといけないわけですよね。そうやのに、その次につながっていくための判断をする情報にならなければ、そんな報告は意味ないんですよ。だから、簡潔にって言われて、簡潔にするっていうことが、まずその人できてないわけなんですよね。なのに、簡単に言えばいいんだ、一言で言えばいいんだ、はい、失敗しましたって胸を張る。これは全然、本質を捉えてないわけです。
そうですよね。
そういうふうに、これは一例ですけれど、例えばサラリーマンとしてこうすべき、人間関係ではこうあるべきみたいなものを、今なんかライフハック系のブログとか、ネットのまとめニュースとかで、なんかね、テクニック的に報告じゃないや、読めるものって多いと思うんですよ。ところが、それを読んだ時に、なぜ 形だけ真似すると、そういう人が非常に増えてるように思いまして、でそういう人っていうのは大体自分はちゃんとやれてる、やってるつもりなんですけど、やっぱりうまくいかないんですよね。それはなぜそれをやっているかっていう大事なところを外しているから。だから、若い人、これから新しいことをやっていく人で、そういったテクニックとかノウハウをちゃんと勉強している人にはですね、ぜひそのノウハウを学ぶだけではなく、そのノウハウをなぜする必要があるのか、どのようにしたらいいのか、自分がそれをちゃんとできているのかっていうことをですね、常に考えて、自己採点しながらやってほしいと思います。それがなかったら、本当表面だけ真似て、ね、言われたからやったんですみたいな、なんかもうお前アスペかみたいな話になってしまうので、やっぱりですね、なぜそれをしているのかっていう、このなぜですよね。なぜなぜなぜ、これが一番大事なんですけど、それができている人が非常に少ないように思います。実際、インターネットとかで調べりゃ大丈夫でしょ、わかるでしょみたいな人も増えてるように思うんですけど、インターネットに載せてあるのは、ただのその判断したり考えたりする元となる情報なだけなんですよね。それを鵜呑みにして、ネットにこう書いてあったからとか、自分の意見みたいに言う人もいますけど、それはその他人の意見であり、自分の意見じゃ本来ないはずなんですよね。
そうですよね。
そう考えたら、ネット上に落ちてるものなんて、もう本当自分が考える材料でしかないんですよ。つまりそれを元に、そういう情報を集めるところをスタートとして考えないといけないのに、そこを全く考えずに、なんとなく自分が納得できる意見だとか、自分が納得できる内容を検索で見つけたら、ああそうだそうだこういうことだみたいな感じで、自己同一視して、自分の意見はこうなんだみたいな、自分は分かってるんだみたいな感じで、それのことを語り出す人が多い。だからもう、ネットを過信せずに、ネットに落ちてる情報はもう、自分が考える元となってる、ね、メモ書き程度に思って、ちゃんと自分のおつむで考えて、で何をすべきかどうすべきなのかっていうのの本質的なところですよね、をと抑えてほしいと思います。ですね、これでこういうことをやっぱり考えながら生きている人と、そういうのを考えずに、ただなんか、勉強家のふりをしてですね、ただただ他人の意見とかだけを自分の頭にどんどん上書きしていってるだけの薄っぺらい人間とでは、やはり3年5年経った時のその自力、元の力っていうのがやっぱ大きく変わるんですよ。でその自分で何、なぜこれをすべきかっていうのが分かっていれば、それを元に応用したり、発展させたりして、自己流のメソッドっていうのが作れるんですよね。だけど、いつまでもそのライフハックサイトとかを見て、他人のノウハウを勉強してるやつっていうのは、その点が点のままでしか存在してないんで、自己流のメソッドに、線につながっていかないんですよ。だから何年経っても同じようなものを学んで、同じようなことをしている人になっちゃうんですよね。だからまあ伸びていくために、いつまでもその他人の与えてくるものを鵜呑みにして、表面的になぞるのではなく、咀嚼して理解して吸収して自分のものにして、で発展していってほしいなと思います。まあちょっとね、自分の部下というかの、愚痴から始まったような今日の話ですけれど、結構多くの人がそういうことやってるなと思ったので、今日のテーマにさせてもらいました。じゃあ今日は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。